Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 29.
ルカの福音書8章29節を開けてください。
For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places.
それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので。彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。
The title of today's message is Tormented by Demons.
今日のメッセージのタイトルは悪霊に苦しめられるです。
Today is the sixth message on a section of scripture that goes to the end of this chapter, which is about Jesus' outreach to the people on the other side of the Sea of Galilee.
今日はイエスがガリラヤの向こう側へ行って教えをされた内容の第6回目になります。この話は8章の最後まで続きます。
In Luke, this area is called the region of the Gerasenes.
ルカの福音書はその地をゲラサ人の地方と呼んでいます。
It was an area populated with many people who followed Greek and or Roman culture.
そこはギリシャやローマの慣習をフォローしていた人たちがたくさん住んでいたところです。
So it was a mission to Gentile territory that Jesus and his disciples were on.
ですからイエスと弟子たちは異教徒たちが住むところへ伝道しに行ったわけです。
At this stage, Jesus is confronted by a man who it is revealed is filled with many demons.
そこでその地でイエスはまずたくさんの悪霊に取り憑かれてしまった男に出くわしています。
The exact number of demons is not told to us, but they call themselves legion.
悪霊の数がどれほどであったのかは記されていませんが、悪霊たちは自分たちのことをレギオンと言っています。
The word legion is a Roman military term referring to a group of 3,000 to 6,000 soldiers.
このレギオンという言葉はローマの軍隊用語で3000人から6000人の兵隊の構成を表します。
In the verse we are looking at today, Luke is giving us a bit more background information about the man and what the demons in him were doing.
今日見ていくところは悪霊たちに取り憑かれた男の様子と男のお腹に入っていた悪霊たちがしていたことの説明になります。
The Bible doesn't tell us how or why this man was possessed by these demons, but the description given of his possession is a life of torment.
聖書はなぜこの男に悪霊たちが取り憑いたのかは語っていません。でもその男の様子というのはそれはひどいものであることがわかります。
In today's passage, four things are revealed about the man's torment by these demons.
今日の御言葉からこの男が味わった苦痛について四つのことがわかります。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first thing I want to us to notice is the stubbornness of these demons to leave the man.
一つ目です。それは男から出ていかない悪霊のしぶとさです。男から出ていかない悪霊のしぶとさ。
The first part of verse 29 says, For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man.
今日の御言葉29節に、それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからであるとあります。
We see here that Jesus had commanded the demon or demons to come out of the man, but they were resisting.
イエスは男から出て行けと悪霊たちに命令されたことがわかります。でも悪霊たちは抵抗したのです。
If even Jesus, the Son of the Most High God, couldn't instantly rid this man of the demons, this man's demon possession was a very deep problem that could not be overcome quickly.
糸高き神の子であるイエスでさえ、悪霊たちを一瞬のうちに追い出せなかったのです。それほどこの男の問題は深く、簡単には打ち勝てなかったのです。
The lesson to us is that demon possession is not something to be thought of lightly, but a real and persistent problem in a person that requires real spiritual effort to remove from them.
ここで私たちが学ぶべきことは、人が悪霊に取りつかれるということは、簡単に考えるようなことではなく、取りつかれた人にとっては、とてもリアルで、持続している問題であり、それを取り除くのには霊的な戦いが出てくるということです。
There is a case of demon possession recorded in Matthew's Gospel where the disciples were unable to drive out a demon from a boy.
マタイの福音書に、ある一人の少年から悪霊を追い出せなかったイエスの弟子たちの話が出ています。
The boy was brought to Jesus, who drove out the demon. Then the disciples asked Jesus why they couldn't drive out the demon.
その少年は結局イエスのところへ連れて来られ、イエスによって悪霊は追い出されます。弟子たちはなぜイエスにはできて自分たちにできなかったのかをイエスに尋ねています。
Let's turn to Matthew 17 verses 19 to 20.
ではマタイの福音書を見ます。マタイの福音書17章19節20節です。
Then the disciples came to Jesus in private and asked, Why couldn't we drive it out?
その時、弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか?
He replied, Because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain,Move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you.
イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れ、と言えば移るのです。どんなことでも、あなた方にできないことはありません。
Something I want to explain to you, because in most modern translations of the Bible, the next verse, Matthew 17:21 has been omitted.
実はこの直後の、この後の一節が多くの翻訳バイブル聖書には省かれているんです。
However, in Green's literal translation of the Bible, Matthew 17:21 reads, "But this kind does not go out except by prayer and fasting."
このグリーンズリテラル訳の聖書にはこう書いてあります。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。
I think this verse implies a real disciplined spiritual approach to the driving out of demons.
私はこの一文が悪霊を追い出すための霊的な鍛錬の方法をほのめかしていると思います。
It's not something to be done lightly.
つまり、悪霊を追い出すことは簡単にできるようなことではないということです。
What we must conclude about the man is that the demons had a real stronghold on his life.
悪霊に疲れていたこの男の件について、結論付けられるのは、男の人生において、男の人生の中に悪霊たちは要塞を築いてしまっていたということです。
It was a persistent condition. While these kind of things may seem hidden from us, surely there are people in the world today in such torment.
こういうことというのは、人の目には映らず案外隠れているのですが、実はこの世にはそんなひどい苦しみの中にいる人たちは存在しているんです。
We are the ones with the light of Jesus to shine into the darkness where many people are suffering. But we should not take the task of shining the light lightly.
イエスを信じる私たちは苦しんでいる人たちの暗闇の中へイエスの光を差し込むものであるのですが、軽率に行動するべきではありません。
It is a spiritual battle we are entering, and we must prepare for it spiritually with much prayer and fasting.
なぜならそれは霊的な戦いの中へ入ることを意味するからです。その戦いに対して必要なことは多くの祈りと断食をもって霊的な準備がいるという準備がいるのです。
The demons may be stubborn, but if we are prepared spiritually and we work with patience and endurance, they can be overcome.
悪霊というのはとても頑強です。でも私たちが霊的な準備を行い、忍耐と持続をもって立ち向かえば必ず打ち勝てます。
Let's get prepared for the battle.
霊的戦いに備えるのです。
Amen. Secondly, I want us to notice the control over the man by the demons.
二つ目です。悪霊による支配。悪霊による支配です。
The second part of verse 29 says, many times it had seized him.
今日の御言葉29節に、汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたのでとあります。
The word translated in the NIV as seized in Greek is sunapadzo.
新改訳聖書の捕らえた という言葉のギリシャ語はスーナパドソーと言います。
This word is also used when people are seized and taken away by other people, like when someone is arrested.
この言葉は誰かが逮捕されるというような捕らえられて連れて行かれる時にも使われます。
These demons exercise physical control over the man's body.
つまり悪霊たちは男の体を支配していたのです。
They took him away to places and they wanted to take him, and they made him do things they wanted to do.
自分たちが悪霊は自分たちが連れて行きたいところへ男を連れて行き、自分たちがしたいことを男にさせたのです。
They did this without any real regard for the man. All the demons wanted to do was have control over him.
悪霊は男のことなど一切構わず、自分がしたいこと、それは男を支配することでした。
Let's turn to first.Peter chapter 5 verses 8 to 9.
ではペテロの手紙第1を見ます。ペテロの手紙第1 5章8節9節です。
Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
Resist him, standing firm in the faith.Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings.
固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。
The devil's purpose is to devour people.
悪魔の目的は人を食い尽くすことです。
These demons were not trying to help the man gain anything by possessing him.
男に取り付いていた悪霊たちは、男が何かを手に入れられるように助けようとしていたのではありません。
Rather, they were destroying the man by what they were doing to him.
男を滅ぼそうとしていたのです。
Taking away his free will and causing him to live a subhuman animal-like existence.
男の意志を奪い取り、並の人間ではなく、動物のようにしていったのです。
While those of us who are filled with Jesus and His Holy Spirit cannot be possessed by demons, they can still attack us.
悪霊はイエスに取り付くことはできません。そしてイエスの聖霊に満たされている者にも取り付くことはできません。それでも攻撃はしてきます。
That's why the Apostle Peter warns us to be on our guard against them.
ですからペテロが私たちに対し悪霊に向かって武装するようにと警告しているんです。
We have to resist the devil, not just sit back and let him attack us and others around us.
悪魔に負けないことです。引っ込んでしまって自分や自分の周りの人が攻撃されるのをそのただ見ているだけではいけないのです。
アーメン。 Thirdly, I want us to look at the impact of the possession on others.
三つ目です。周りの者たちへの衝撃です。周りの者たちへの衝撃。
The third part of verse 29 says, And though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains.
今日の御言葉29節に、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切ってはとあります。
This man's demon possession was not just affecting his life, it was impacting other people around him.
悪霊たちに取り憑かれてしまったこの男は、彼の周りの人々にも大きな衝撃を与えていたのです。
The people around him wouldn't have made such an effort or be a fruitless one.To restrain him if he wasn't a threat to their safety in some way.
もし人々がこの男にを見て自分たちに危害が及ばないと思えば、男を鎖で押さえつけることはしなかったはずです。
The demon possession had given the man superhuman strength, but he was no superhero.
男は悪霊たちによって超人的な力を与えられていました。でもそれはもちろん英雄なんかではありません。
Rather, he was like a monster and the demons were probably using him to inflict harm on others.
その力はまるで怪物です。悪霊たちはおそらく男を使って人々に危害を加えていこうとしたのです。
Turn with me to 1 Samuel 19 verses 8 to 11.
では、サムエル記を見ます。サムエル記にも悪霊が出てきます。第1、19章です。サムエル記第1、19章。8節から11節です。
Once more war broke out, and David went out to fight and fought the Philistines. He struck them with such force that they fled before him.
それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。
But an evil spirit from the Lord came on Saul.As he was sitting in his house with his spear in his hand, while David was playing the lyre.
時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。
Saul tried to pin him to the wall with his spear, but David eluded him.As Saul drove the spear into the wall, that night David made good his escape.
サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。
Saul sent men to David's house to watch it and to kill him in the morning, but Michal, David's wife, warned him, If you don't run for your life tonight, tomorrow you will be killed.
サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げて言った。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。
When an evil spirit came on King Saul, he tried to kill David.
悪霊がサウル王に臨み、サウルはダビデを殺そうとしたのです。
David, the national hero and the king's personal musician and son-in-law.
国の英雄であったダビデは、サウル王のお抱えの音楽家で、なんと娘婿です。
In the same way, people who are demon-possessed can inflict much harm on those around them.
この今の話のように、悪霊に取りつかれるというのは、周りにいる人に危害を加えてしまうんです。
Messing around with the occult and demonic things might seem like a way to quickly gain power, popularity, money, and or status.
人間というのは、カルトや魔術に関わっていくと、すぐに自分が力や名声やお金、地位を得ることができるように思ってしまいます。
But it will open you up to demon possession.
でも、それがまさに悪魔に対しドアを開けてやることになるんです。
The end result will be harm and destruction upon you and people around you.
そうしてしまえば、結果として自分自身だけでなく、周りの人に危害が及び、破壊をもたらしてしまいます。
Don't go anywhere near it. Instead, flee from it as far away as possible.
そういうカルトや魔術に近寄ってはいけません。できるだけ離れることです。
See 1 Thessalonians 5 verse 22.
このことは、テサロニケ人への手紙第1、5章22節にあります。
Let your heart be filled with Jesus and His Holy Spirit.
自分の心はイエスとイエスの聖霊に満たしてもらうのです。
Don't let the devil get a foothold in your life.
悪魔に自分の人生において足場を、人生の中に足場を取られてはいけません。
アーメン。Fourthly, I want us to notice the social isolation caused by the possession.
最後4つ目です。悪霊がもたらす孤立。悪霊がもたらす孤立です。
The fourth part of verse 29 says, and had been driven by the demon into solitary places.
今日の御言葉29節に、悪霊によって荒野に追いやられていたのであるとあります。
Notice where the demons take the man into solitary places.
悪霊たちが男を連れて行った場所は荒野だったことを心に留めてください。
The result of the demon's influence on his life was isolation from others.
悪霊が男の人生に及ぼした結末が孤立です。
Sin separates us from God, and it also works to break down our relationships with others.
人間の罪は、人間を神から引き離し、人間関係を壊してしまいます。
Demons, which are fallen angels, by their rebellion, have become evil and sinful creatures, working to destroy relationships.
悪霊、すなわち神に反抗して堕落した悪の生き物となってしまった者たちがその結びつきを壊していきます。
Spiritual death, which is the end result of sin fully grown, is eternal separation from God.
罪が膨らんでしまった結果というのが霊的な死です。この霊的な死が神との永遠の別れになります。霊的な死が 神との永遠の別れになってしまいます。
That is the destiny that waits, that awaits the demons, and they will try anything to bring others down with them.
それが悪霊たちの行く末です。そこへ悪霊たちは人間を巻き込んでいこうとするのです。
Don't let them get a foothold into your life.
悪霊たちに足場を取られてはいけません。
For our last reading today, let's turn to James chapter 1, verses 12 to 16.
では最後の御言葉、ヤコブの手紙1章。ヤコブの手紙1章です。12節から16節です。
Blessed is the one who perseveres under trial. Having stood the test, that person will receive a crown of life that the Lord has promised to those who love him.
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
When tempted,No one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑なさることもありません。
But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed.
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。
Then after desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death.
欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
Don't be deceived, my dear brothers and sisters.
愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。
Sin can seem like fun for a while.
人の持つ罪というのは、しばらくの間、自分が楽しいと感じてしまうものです。
You might even think you have lots of friends.But relationships built on sin can never be really close.
罪深い人生というのは、とても自己中心的な生き方のことです。最後になって、自分には真の友人が一人もいないことを悟るんです。
A sinful life is a very self-centered life, and eventually you'll realize you have no true friends.Sinful people only use each other in their friendships, and once they've gotten everything they want out of the person, they don't stick around.
罪深い者たちは、友情という名目で相手を利用していきます。そして相手から取れるものがなくなってしまえば、離れるのです。
Just like in the parable of the prodigal son,Once his money was gone, his friends were gone.
ちょうど放蕩息子の例え話に出てくるように、自分の持ち金がなくなってしまったら、友達がみんな離れてしまったようにです。
People who make deals with demons will find out in the end that the demons were only using them.
悪霊と取引をしてしまう人は、最後になって自分は使われていただけだったことがわかるのです。
Only when the sin is dealt with can we have true relationships with God and others.
人は悪霊と取引するのではなく、 自分の罪と取引をすることによってのみ、つまり自分の罪が分かり、それを取り扱っていくことができて初めて、神や他の人たちとの本物の関係を作れるのです。
Jesus dealt with sin on the cross.
イエスは十字架の上で、この人間の罪と自分の命を取引してくださったのです。
If we think of the cross, it has a vertical beam and a horizontal beam.
十字架を持ってください。垂直な光線、水平な光線があります。
The vertical represents our relationship with God.
垂直な線は私たちと神との関係を表します。
And the horizontal represents our relationship with others.
横の線、水平な線は他人との関係を表します。
The only way we can get these relationships right is by accepting the work that Jesus did on the cross.
このどちらの関係をも正しくしていくには、イエスが十字架でなされたことを受け入れることによります。
If you don't know Jesus, today it is time for you to turn from the path towards eternal solitude and come to Him.
まだあなたがイエスを知らないのでしたら、永遠の孤独に向かってしまう道から向き直り、イエスのもとへと行くことです。
When you come to Jesus, you'll see that your relationship with God and your relationships with others grow towards how they were originally intended to be by God.
あなたさえそれを選べば、あなたと神、あなたと他人との関係が本来あるべき形へと必ず進んでいきます。
Come to Jesus today.
今日、イエスを受け入れてください。
Amen.
Amen.